生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの志田美春です。前回はキャリーの中学生卒業高校生の時のお話を聞かせていただきました。中学生の時はロケット開発、高校生の時は小学生向けのサイエンスショーの開催と、まあ、それぞれ打ち込んでたみたいですね。
そうですね、はい、
はい、すごいこうあわや大惨事みたいなこともあって、ちょっとヒヤヒヤしながらお話聞かせていただきました。
はい、ありがとうございます。ちょっとあれですね、ロケット開発はですね、中学校から高校にかけてずっとやってたって感じですね。はい。で、それと並行して高校の時にはサイエンスショーもやってたっていう、そういうような感じになります。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、で、いよいよですね、高校を卒業するということになりまして、それでですね、まあ、大学に入るまでの間ですね、アルバイトを始めるということになります。で、ですね、まあ、アルバイトですね、どういうアルバイトをしたのかというとですね、マックスというですね、方がオーナー兼会長をですね、している、コロンビアオーガニック社というですね、会社で働き始めます。で、この会社はですね、化学試薬販売会社という形で、お父さんのコネで、入らせてもらったそうですね。で、まあ、この会社はですね、自社製品の試薬もですね、多く取り扱っていたそうなんですけれども、自社にないものは、他メーカーからですね、の取り次ぎをするという形で、販売をしているという形です。で、キャリーの仕事はですね、毎朝ですね、オフィスに出向いて、あちこちから注文が来ているものをですね、いろいろなメーカーのカタログを調べて、一番安く入手できるところを探して、そこから取り寄せて、マージンを乗せて顧客に販売をするという形で、取り次ぎをするということをやっておりました。で、当時ですね、化学試薬は名前が統一されてなくてですね、キャリーはそれをですね、翻訳してですね、まあ、交通整理をするというようなことをしてたそうです。
まあ、なんか今だと考えられないですよね、その試薬の名前が複数あるとか。
そうですね、なんかもう業界によってとかも違ったみたいですね。なんかバイオ業界だとこういうふうに言ってるけど、化学業界だとこういうふうに言ってるみたいな形で、なんか同じ化学、物質が違う名前、っていうような形だったみたいですね。で、ある時ですね、彼はですね、非常に重要な発見を、まあ、重大な発見をします。彼らのですね、顧客がですね、いつもある名前の試薬を注文してくれていて、で、それは自社で取り扱いがなかったんでですね、その試薬をですね、フルカ社というですね、別のメーカーのまあ、カタログから見つけてですね、そこに取り次ぎをしてたらしいんですけれども、フルカ社はですね、それをですね、少し経ってから別の名前でですね、キャリーのバイトしてるですね、会社に注文をしてたそうなんですね。まあ、この名前の違いからですね、キャリーの会社は自社で扱ってる製品をわざわざ他の会社に取り次ぎしてたらしいんですよ。
で、ってことですよね。
はい。で、その会社はですね、キャリーの会社に在庫があるっていうことが分かってたので、で、ただそれを気づかれないように別名で注文してきて、で、それをまたキャリーの会社に流すというようなことをしているということが、まあ、分かったわけですね。で、これですね、1グラム100ドルでですね、フルカ社から買っていた、その試薬はですね、自分たちの会社の倉庫にですね、在庫されていて、1グラム24ドルでフルカ社に、まあ、販売してた、そうなんですね。つまり、フルカ社はですね、まあ、そこから、まあ、だいぶマージンを、取ってたということになります。で、この事実を見つけたキャリーはですね、会長のマックスに、フルカ社、こんなことやってますというのをですね、伝えると、 社長のマックスはですね、カンカンになって怒ってですね、古貨社の社長を自宅に呼びつけたそうなんですね。
おお。
で、古貨社とコロンビアオーガニックはですね、長い付き合いだったので、まあという形で、まあ、手打ちになったみたいなんですけれども、これによってですね、キャリーは、マックス会長のですね、その全面の信頼を勝ち取ってですね、その後、いろいろな相談を受けるようになるという形ですね。
なかなかこのね、そういったところまでって目が行き届かないというか、その矛盾してるなとか、まあ、そういったところなかなか気づかないと思うので、まあ、キャリーのその目の付けどころというか、すごいなって思いますね。
そうですよね。本当、まあ、いろいろな、ことを、こう、注意深く観察したりとかするっていうところからですね、多分そういう、名前が違うけど同じものだとかっていうところが見えてきたんだと思うんですけども。いや、本当素晴らしいですよね。まあ、で、その知識のおかげで、まあ、会長の信頼を勝ち取って、まあ、会長の右腕的な存在になったということです。で、1962年ですね、ジョージア工科大学に進学します。で、相変わらずですね、このコロンビアオーガニック社でのアルバイトも続けています。で、たまにですね、製造が終了しているような試薬の注文を受けることがあって、で、取り次ぎ先にもその試薬がないということがあります。で、まあ、要は、売るもんがないというところですよね。で、キャリーはですね、社長に提案をします。この試薬僕が作ったら、会社として買い取ってくれますかっていうふうに交渉するんですね。
おお、ビジネスマンですね。
ビジネスマンですね。で、社長のマックスもですね、面白いと思ってくれたのか、OK してくれました。で、またですね、材料となるですね、薬品も会社にあるものを自由に使っていいよというふうに、言ってくれたそうなんですね。で、このあたり面白いなと思うんですけど、アメリカなんでですね、ちゃんと、パーセンテージのマージンとかもですね、契約として作ってくれたみたいで、できた薬品は市場価格の60%で買い取りましょうという形で契約をしてくれたみたいなんですね。
まあ、アメリカはもう契約書がないとっていうところですもんね。
そうですね、本当もうこのあたり、僕、今、外資系で勤めてるんで、すごいよくわかるんですけど、何でもこう、契約で固めてくるんですよね。なんか、日本だと、割とこう、やり取り、口約束とかでやってしまうことがあって、それだとダメだっていうのをですね、会社からすごい言われることがあって、このあたりは、もう自分の身、自分でもう体験してるんでですね、こういったところでもきちんと契約、大学生といえども、会社は結んでくれるんだなっていうのは面白いなと思いましたね。
まあ、でもその契約書があるからこそしっかり仕事ができるっていうところだったのかなと思いますね。
そうですね。まあ逆に日本がちょっと、そこら辺は割と ゆ
そ
るゆる なんか信
う
頼
です
関
ね。
係とか そういったところでやり取りしてるんで、後々トラブルも多いのかなと思っちゃいますけれど
そうで
も。
すね。まあ、やっぱり
はい。
訴訟につながったりとかっていうのもビジネスではよくありますからね。
うんですね。で、まあ、これでですね、試薬を、新しく試薬を作るという仕事を得てですね、で、実験場が必要になります。で、これはですね、さっき一緒にロケットを開発したりとか、サイエンスショーを一緒にやってたですね、ある友達の友人のあるですね、の家のガレージで行うことにします。で、キャリーとあるはですね、この時、とある事実を見落としてました。
そうなんですね。
簡単に作れる試薬はですね、市場に供給されてるっていうことなんですね。
ああ、なるほど。
まあ、だから、売られてない試薬っていうのは作るのが難しいわけですよね。で
まあ、
し、
やっぱりこう、同じように作っても、その純度が低いってこともありますからね。
そう
だ
で
から
す
そうす
ね。
ると、なかなかこう、材料もたくさんいるしとか、そういうケースもあり
うん。
ますもんね。
そうですね。本当まさに、キャリーたちが、立ち向かったのはですね、そういったところで、なかなか純度が高いものを作れなかったりとかっていうところで大変だったみたいですね。で、 社長のマックスはですね、もともとやっぱりそういうふうに自分でも実験をして試薬を作ってた人だったので、重々そのことは承知だったらしいんですけれども、何も言わずにですね、彼らに若き日の自分を重ねてやらせてみてくれてたみたいです。
うん、
まあ、彼らがですね、悪戦苦闘する様をですね、ちょっとこう、楽しんでた部分もあったみたいですね。
まあ、成長を温かく見守るみたいなところでしょうかね。
そうですね。で、キャリーとアルはですね、夜な夜な実験を繰り返すという形で、まず大学の図書館でですね、無機化学合成法っていう本を借りてきてですね、そこから製造法を学びます。で、いろいろな薬品をですね、混ぜ合わせて熱にかけてみたりとか、冷やしたりとか、いろいろな試行錯誤を繰り返した結果ですね、ドロッとしたですね、茶色い純度の悪い固形物をですね、100グラム製造することに成功します。
お。
で、この成功した試薬ですね、最初に成功したのはニトロベンゼンという試薬だったらしいんですね。
ニトロベンゼンを作ったんですね。
はい。これをなんか、頑張って作ったみたいですね。で、これはですね、まあ、純度も悪かったんですけれども、400ドルでですね、マックスが買い取ってくれたみたいで、大学生としては悪くない稼ぎを得ます。まあ、ちなみにですね、当時のアメリカの平均月収がですね、250ドルぐらいですので、まあまあ、本当にいい。
確かに。月収の 1.5 倍、1.6 倍ぐらいですかね。
そうですね。
考えると。
はい。いい稼ぎになったと思いますね。
うん。
で、彼らはですね、さらに上を目指します。まあ、本来ですね、純度の高いニトロベンゼンは白い塊のはずなので、彼らはですね、これを純化する方法をですね、試行錯誤するんですね。で、そしてついにですね、白い結晶を作り出すことに成功します。
お、ついに成功。
はい。でですね、これをですね、会長のマックスの方に持っていったらですね、彼は大変驚いたみたいなんですね。経験の少ない若い二人がですね、ここまでのものを作れるとは思ってなかったみたいなんですね。で、大変喜んでですね、二人を養子にしてもいいとまで言い出してくれたみたいなんですね。
養子に迎え入れるっていうのがまたそのアメリカを感じますけれども。
ねえ、これ、なんかどういう意味なんだろうなって、ちょっと考えてたんですけどね。はい。
まあ、なんかこう、私の想像だと遺産とかの相続とかそういうことなのかなっていう気もしますけれども。
そうですね。はい。僕もなんかそれぐらいしか、遺産相続をまあなんか、ね、してやれるぐらいの関係になってもいいぜっていうことなのかなと思いますよね。
ねえ。でも本当その私も薬学部出身なので、合成の実験というか実習があってやってたんですけれども、本当に黄色く色がついたりとか、本当は白なのに、やっぱりこう、不純物が多いと色がついてるケースが多くてですね。こう、それが、こう、自分がやってみるまではわからないので、最後にこの、できたものを見るまでは、工程がいくつかあるので。で、やっぱりこう、最初不安ながらやってて、こう、白い塊が見えた時には、やっぱ嬉しかったですね。
いや、僕もう化けの実験は全然わかんないんで、そっか、白ちゃんはあれなんですね、化けの経験がもともとなんですね。
あ、そうですね、薬学部は化学、生物、物理の実習がそれぞれ入っているので、その有機合成の実験もやってました。
じゃあ、このニトロベンゼンとかは、もうなんか作り方、なんとなくわかる感じですか？
ニトロベンゼンはわかりますね、はい。
すごい。
でもなかなかその、ね、作るってなってもこう大変というか肉体労働みたいなのも中に入ってくるので混ぜてとかでやっぱり不純物を除くにあたってこう液体から液体2層の液体に分けてそっちの片方の方に、欲しいものを入れるとかっていうふうにやっていくんですけど、まあ、ドレッシングみたいに分かれているものを振るっていう作業があるのでそれを2リットルとかをこう頑張ってガシャガシャ振ったりとかですねするのでやっぱりこう結構体力いる仕事だなって思ってやってました。まあ、今はもちろん工業的には機械化されているので大きな釜で混ぜたりするんですけど、実験室で作るってなるとやっぱりそういう形ですね。
面白い。
でも本当はその白いものができたっていう時の感動はこうすごいやっぱりこう なんですかね、喜びというか、もう、ま、もう一回やってみようっていう、こう、モチベーションにもなるところであるので、きっとそこが、そういうのが、こう、彼らにとってのモチベーションだったのかなっていう気がしますね。
なるほど。いや、もうちょっとそしたら、ここ、化学式とか書いといたらよかったな。いや、
そうで
結
すね。
構ね、いろいろ、何と何を混ぜ合わせて、熱をかけても、これ以上の温度になったらいけないから、ここの部分はちょっと冷やしてとか、なんかそういう工程がものすごい細かく書いてあったんですよね。なので、そこをちょっと書いておくと、シダちゃんには、面白く伝わったのかなと思って、ちょっと今反省してます。
いい、でも確かにそういうの見ると、あ、懐かしいなって思いながらもっていうところになるかもしれないですが。
まあ、リスナーさんにね、そこまで伝わらないかなっていうか、そもそも僕がそこの部分の化学の理解がないんでですね、生物系だけの知識しかないので、そういうもんなんだなと思って、ふーんと思って、だいぶ略して書いてしまったんですけど、まあ、ちょっとそういったところをご紹介させていただきました。
ありがとうございます。
でですね、まあ、これで、成功にですね、気を良くした2人はですね、次のターゲットの合成を始めます。それはですね、シューカフェナルですね、を合成始めるということです。シューカフェナルはわかりますか？
ああ、わからないですね。
なんか、まあ、
もしかすると、名前がいくつかあるのかもしれないですね。
で、まあ、これ自体はですね、マーケットはとても小さいみたいでですね、どこのメーカーも取り扱ってなかったみたいです。で、この合成の途中ではですね、臭化水素っていうのが発生してですね、これが腐食性のガスで、とても臭くて毒性も強かったみたいなんですね。実験室となったガレージの壁のですね、まあ、あるのガレージですね、あるの家にあったガレージ、やっぱりガレージでやるんですよね、こういうのね。
やっぱガレージなんですね。
で、まあ、ガレージの壁のファンを回しながらですね、実験をしてて、夜中の1時頃にですね、一息つくために外に出たらしいんですけれども、そうするとですね、近所一帯がですね、この毒ガスの臭気に包まれててですね、とんでもないことになってたみたいなんですね。
ららららら。
で、もう、朝に、この匂いは散っててくれっていうふうに祈るしかなかったというところですね。
なんかあんまりイメージつかないかもしれないですけど、臭化水素って吐いたすごく匂うじゃないですか、漂白剤。ああいう感じですね。なので、こう、ファーッとこう広がっていって、もう何とも言えない、こう、鼻をつくような匂いではないんですけど、ちょっと気持ち悪くなるような感じの匂いがしま
ああ、
す
なる
ね。
ほど。面白い。あ、どんな匂いかなと思ってたんで、あ、すごい。ありがとうございます。解説。で、さらに、彼らですね、実験を進めたみたいなんですけれども、シューカフェナルの結晶がですね、エーテルの中で成長してきたということですね。で、このあたりでですね、もうさらにですね、さっきとは全然違う刺激臭が広がったみたいなんですけれども、これが催涙性のガスだったらしいんですね。
それは大変ですね。
いや、これ大変ですよね。
大変ですね。それは大変です。
で、まあ、もちろん催涙性なんで、2人はですね、とてつもなく目が痛くなってですね、ガレージから飛び出して、目を水で洗ったらしいんですけれども、これ全然治らなかったみたいなんですね。
あら
まあ、
ら。
後から調べるとですね、この催涙性ガスはですね、親油性だったので、浸水性じゃなかったんで、水では洗い流せなかったからですね、いくら洗っても、ダメだったみたいなんですけれども、まあ、だからもう涙で、流れ出すまでもう濃度が下がらなかったと思うんですよね。
これはもう我慢できないレベルですね、そうなってくるとね。でも本当に化学合成の場合、初めて合成する物質だと、どういった特性を持ってるかわからないので、例えばそれがサリンみたいなものっていう可能性もあるんですよ。なので、やっぱり実験をするときは、なんかやっぱ誰かついてるっていうことが安全だなって改めて話聞いてて思いました。
ね、それをもうまさに、あんまりやったことがない素人2人がですね、やってるんで。で、まさかね、催涙性のものが、ガスが出てきて、それが親油性だから水で洗い流せないとかわかんないですもんね。
本当わかんないですよね。いや、でも本当大事に至らなくてよかったなっていうところではありますけれども、
いや、
ね、失明したとかそういうのだと、もう本当に大変なことになりますけど。
そうですね、本当に、なんか、いちいち彼ら、ロケットで大木燃やしてみたりとかですね。まあ、子供の時には家をショートさせたり、家中のコンセントをショートさせたりとかですね。なんか 無謀なことをやりまくるなっていうので、すごいなと思うんですけど、本当、まあ、ずっと大事に至らずにですね、よかったなっていう感じではありますけれども。で、ある程度ですね、その目の痛みが収まってからですね、まあ、彼らは身を低くかがめてですね、ガレージに入って、ガスを、避けながらっていう感じですかね。で、出来上がったシューカフェナルですね、エーテルの中のその結晶を回収して、ガレージのファンを最大限に回したみたいですね。で、それから扉にはですね、立ち入り禁止っていうふうに張り紙をした、そうです。で、ファンのですね、外に生えてたですね、カメリアの木はですね、枯れちゃってたみたいですね。
おお、もうそれはかなりの毒です ね。
ね、やばいですよね。
はい、もうなんか、そんなに毒だったのにもかかわらず、目がこう、目というか、そうですね、催涙ガスっていうだけでよかったですね、本当に。
いやーね、本当。
失明とかしててもおかしくないぐらいの毒な気がしますよね。
そうですね、本当、失明しなくてよかったなっていうのと、まあ、逆になんか、防毒マスクとか、なんていうんですかね、目の、ゴーグルとかも用意せず、普通に生身でこういう実験してたんだなと思って。
確かに化学実験やるときでも、やはり手袋ははめて、ゴーグルはしてっていうのはもうね、今時だと常識かなと思いますけど、いやでもそういうなんか、大事には至らないっていうのも運なのかなと思いますし、そういう運があるからこそ前に進んでいけるのかなっていう気はしますね。
そうですね。まあ本当に大事に至らなくて、もう何回も言いますけど、よかったなっていう感じですね。で、翌日ですね、アルとですね、二人で家に行くとですね、アルのお母さんからですね、もうとんでもない目で睨みつけられたらしいんですね。で、いつもですね、気さくに口を聞いてくれるおばあちゃんはですね、もう全然口を聞いてくれなかったそうなんですけれども、どうやらですね、洗濯しようと思って、ガレージにですね、おばあちゃんが入っていってですね、催涙ガスにさらされてしまったらしくてですね、
あら、
立ち入り禁止の張り紙をちゃんと見ずに入っちゃったのかなと思うんですけれども、まあ、立ち入り禁止なんてね、自分家に書かれてあっても、なんじゃこれっつって入っちゃいますよね。
いや、そうですよね、自分の家ですけどってなりますもんね。
そうですね。まあまあ、本当に、むちゃくちゃな。ことをしたもんだなって感じですけれども、まあ、この事件の後ですね、実験室を移すことにするという形になります。で、ガレージもう使うなって言われたんでしょうね、おそらくね。
まあそうなりますよね。やっぱり。
で、あるのですね、義理のお兄さんがですね、持ってた土地にですね、鳥小屋があったらしいんですけれども、この使われてなかった鳥小屋をですね、改装して新しい実験室としてですね。で、それから2年間のですね、大学の夏休みの期間中は、ここで、新しい化学合成試薬を作るというようなことをやってたそうなんですね。
いいところが見つかってよかったですね。
そうですね。本当、なんかね、さっきのロケットも、もっと向こうにでかい空き地があるよとかですね、教えてくれる人がいたりとか、もう本当、アメリカらしいというか、土地がいっぱいあるんだなっていうのは、羨ましいなと思いますね。で、まあ、そんなこんなでですね、こんな大学生活を送りながら、1966年ですね、ジョージア工科大学で、化学の理学士号を取得するということになります。ちなみに、ちょっと、化学実験で、志田ちゃんがなんか作ったものって、なんかどういったものがありました？なんかこういう危険なものとかありました？
そうですね。やっぱり学生実験なので、あんまり危険なものはなくてですね、基本的な 実験操作を学ぼうみたいなところだったので、酢酸エチルとか作ってました。酢酸とエタノールを混ぜて反応させるっていう、まあ基本的なところですね。まあ、ただ、高校生だとそれを教科書で学ぶだけなので、まあ大学生なので実際実験でやってみましょう。で、
なる
酢
ほ
酸
ど。
エチルって、グレープ、ブドウですね。ブドウ味のグレープの香りがするんですよ。なので、その実験の後から、ちょっと私はグレープ味っていうのがすごく苦手になってしまって、
あ、
ちょっ
逆
とガ
に。
ムのグレープ味とかは食べないようになりました。みたいなこともありましたけど、まあ、でも、まあ、そんな感じで、身近なもので毒性がないものを合成するっていう
まあ、
実
そういう
験
の
でし
で
たね。
練習するっていう感じですかね。体験するっていうか。
そうですね。はい。
で、あれです。もう当然、ドラフトの中でやるって感じですよね。ドラフトチャンバーの中で。
ですね、学生実験だとそこまではできないので、実験の普通の実験台の上でやるっていう
なるほど。
形に。
あ、まあ、だから余計にそういう毒性のないものでやるのか。
そうですね。うん。
そのグレープの匂
まあ、
い自
あと、
体は、あれなんですか？その毒性は全然ない感じなんですか？
そうですね。食べてますし。そういう意味では、全然、全くもってそのものなので、全然、
なる
大
ほど、
丈
なる
夫
ほど。
です。
あ、グレープに含まれてる、匂いもそれが元っていうことですね。
香料の中に、はい、入っているものと同じ化学式だったと思います。
そうなんだ。あ、
なな
る
の
ほど、なる
で、
ほど。
まあ、そこは合成するものとか出てくるものに関しては毒性が基本的にはないもの。で、例えば、食品の中に含まれる、色ですよね。色素を合成してみるとか、そういったこともやって
あ、
ます。た
な
だ、
るほど
中
ね。
には発がん性があるものもあるので、まあ、そういったものはありますけど、じゃあ、それがちょっと皮膚についたからがんになるっていうわけではもちろんないので、まあ、その程度の危なさですね。なので、間違って爆発しちゃったみたいなのは、残念ながらというか 経験することはなかったですね。
あ、なるほどですね。あ、わかりました。ありがとうございます。いや、もう、なんか、化けの実験ってやったことがないんで、ちょっと興味本位で、ちょっといろいろ聞かせていただきましたけど、すごい面白いですね。いや、そっか。高校生の化けだと、やっぱりこの反応式とかは習うけど、実験しないですもんね。確か
そう
に。
なんですよ。まあ、最近はそれこそサイエンスショーみたいなのも広がってきてますし、少し前にはなりますけど、でんじろう先生も高校の教師として教鞭取られてましたし、まあ、そういう実験が好きな先生で、その余裕があると、まあ、そういった実験もあるかなと思うんですけど、なかなか難しいところなのかなってところ
そう
で
です すよ
ね。
ね。確かに。高校とかもね、なんか、やっぱりこう、詰め込みで実験時間とか取れないでしょうし、実験の予算とかもないんじゃないかな、
そう
です
で
か
すね。
ね。
で、その私立の高校だったとして、まあ、少し資金に余裕があっても、やはり受験のための時間に使ってほしいっていうことが、で、保護者の方からのニーズとしてあるので、なかなか実験はできないっていうお話を聞きますね。
なんかね、やっぱこう楽しく学びたいですよね。もったいないですよね、そういうのってね。
ですし、もともとそういう現象があって、これを説明するのが化学式だったり、そういう理論だったりするので、やっぱりそういう自然科学的にこういう現象があるんだよっていうところを原点に見れると、もう少し学び方も変わってくるのかなっていうのは、研究者の立場としては思いますね。
確かにそうですよね。なんか、まあ、ちょっとなんか、現代の教育論にまで行ってしまいましたけれども、いや、面白いですね。ありがとうございます。では、ちょっとですね、キャリー・マリスのですね、大学時代の、まあ、アルバイトの話を交えながら、ちょっとお届けをさせていただきました。では、また、次回に続きます。次回もですね、大学時代の話になりますけれども、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。